質問はですね、責められることに慣れるには。責められることに慣れるには、なんで責められたくないっていうふうに思うと思います。
自分が存在価値が下がる。
存在価値が下がるから違いますね。なんで責められたくないんでしょう。
人から下に見られるから。
人から下に見られるからではないですね。なんで責められたくないんでしょう。気持ちが落ち込むからでもないですね。なんで責められたくないんでしょう。分かんないですか。自分の中に崩れたくないものがあるからです。何かを、守ってるんです。ね。プライドとか、自分はこうでないといけないって思っているものがあるんです。で、それがとっても大事なもののように感じてるんです。それを責められることによって崩されたくないんです。だからはっきりさせないといけないんですね。自分にとって何を崩れたくないと思って守ってるかなんです。それがね、曖昧だと怖いんです。だから自分の中で明確化しないといけないんです。一体何を崩したくないと、責められることによって崩したくないと思っているのかっていうことですよね。一般的に仏教でいう我と言われるものですけど、我を崩したくない硬いものがあるわけですよ、自分の中にね。その硬いものっていうのは一体何かなんです。例えば分かりやすく言えばですよ、私は二種人身になったっていう人がいたとします。全体の科学になったっていう人がいてね、そしてね、俺は全知識だっていう気持ちで仏法を伝えていたと。そうするとね、私の話していることは全部正しいと思って話をしていたら、ネットでね、こんな間違いがあります、パクリ疑惑とかっていう感じで、ね、出てきた。そうするとね、違う、俺は正しい、俺は全体の幸福になったんだっていうことを守りたいじゃないですか。ね。この場合責められることは怖いですよね。何を崩したくないかっていうと、自分は救われたっていう我です。 ね、救われたっていう我を崩したくない。だから反発するんです。だけど客観的に見てください。あなたが救われたと思い込んでることはそんなに大事なことなんですか？そんなに大事なの？
いやー、でもその方にとって救われたっていうことが崩れてしまうと、
うん、
会員さんも離れてしまうと思いますし、
うん、
今まで気づいてきたものが全部崩れてしまう気がする、う
ん、でもそんなことよりも自分の交渉の方が問題じゃないですか。
でも今までそれで10、いくつでしたっけ、まあ、20ぐらいの頃からずっと60年ぐらいやってきたじゃないですか、
うんうん、やってきましたよ。
救われて、それが崩れるのは辛いですよ、
うん、いや辛いかもしれないけど、ね、客観的に見てください。そんな、ね、あなたが救われたと思い込んでるものがそんな大事ですかと、
救われたんだって思いたいじゃないですか。
あ、それはわかりますよ。救われたんだっていうのはね、さあ救われたんだと思いたい気持ちはわかりますけど、ね、客観的に見てそれはそんな大事なものなんです、うん、客観的に見てですよ。
客観、あ、そうか、客観的に見たら、
うん、
結局救われてない
。そうそうそう。
思い込みだったらどうでもいいです
よ。うん、
でも今さら、あの、なんだ、俺たちを騙していたのかと、全知識じゃなかった。
いや、別にみんなに口外しなくていいじゃないですか。ね、口外しなくて、自分の中で、あ、救われてなかったんだっていう。それとこれとは話が違うじゃないですか。
いや、救われてなかったんだって思ってるかもしれないけど、口外。
いや、別に口外する必要はないですよ。公害したらもうみんなから責められるじゃないですか。
それはそう、責められてる。
いやいや、これはあくまでも対処として、これをもうちょっとみんなを騙してしまった限りには最後までね、毒を食らわばさらまでって言うじゃないですか、ね、これは一つの対処方法として仏法では正しいわけです。
あ、そうなんですか、
はい、正直にこうね、私はやっぱり救われてませんでしたっていう必要はないんです。
答えないっていうことも大事、
ね、そうそうそう、答えないってことも、正直に答えないって、こう起きたらもうこんな収拾がつかないじゃないですか。そういうことは答えないってことは大事ですけど、今問題なのは自分の問題としてってことです。
自分の中で訂正するのは客観的に見たら必要かもしれません、
ね、うん、そうですね、そう、結局自分が守ろうとしているものは、ね、客観的に見たらあまり大事じゃないと思うんですね。
自分ではすごい大事だと思ってるものも、
うん、そう、
それは何、
だからまず何を守ろうとしてるかっていうことをはっきりさせないと、それが大事な問題であるか、大事な、ない問題なのかっていうことははっきりしないんです。だからまず何を守ろうとしてるかなんですよ。何を守ろうとしてるかなんです。何だと思います？何を守ろうと思ってると思います？自分で、何を自分は崩れたくない、自分の中でイメージとして崩したくないと思って守ってるかなんです。考えたことないでしょ、責められたくないっていうことに必死で。何を守ろうとしているか、
何を守ろうとしているかをはっきりしてしまうと、
うん、
はっきりした時点でそれ自体が崩れてしまいそう。
はっきりした時点でそれは取るに足らないことだとはっきりするからね、うん、だから崩れると。そうするとそんなに責められても苦しくなくなると、
番スポーツを元気にしてる自分。
スポーツを元気にしてる自分ではありません。全然関係ないですか、責められることと。その責められることによってスポーツを元気にやってる自分が崩れる。ん？それを崩したのは腰の痛みじゃないですか。うん、
それみんな持ってるんですか？
いや、違う違う。これは一人一人ですね、そのがは持ってますよ。がは持ってますけど、そのがの種類が違います。だから今これ質問された方にとって何かなんですよ。
私も多分守ってるものがあって、
そうそう、
守るために逃げるとか、
そうそうそうそう、それは誰しも持ってますよ。誰しも持っていて、そのイメージを崩さないために現実から逃げたり怒ったり、ね、そして責められないようにしたりするわけです。ずっと逃げることや怒ることばかりに、ね、心が奪われて、一体何を守っているのかっていうことをこう考えないんです。
うん、仕事に、
うん、いやいや、自分の問題です、う
ん、怒らないよ、
うん、違う違う、それはね、責められないためにはどうしたらいいかってことばっかなんです。その責められたことによって崩れてしまうものとは違うんです。だからもっと心遣いができたら、最初の質問のようにね、そのもっと心遣いができたら、思いやりがあるようになったら、失敗もしなくなって責められないようになると。でも大事なのは、責められることによって何が崩れるかなんです。思い当たらない。こうじゃないですか。こうって言ってもね、録音を聞いてる人には分かりませんので、説明しないといけないんですけど。でよくこう、ちょっとね、注意を受けまして。書いて、こうなんですよね、あーって言ってね。あーって、ずっと、あーの中身は何のかなってずっと聞いてたけど、最後まで出てこなかった。ね。精神的にタフってことです。こういうことでしょ？だから走るんです。証明するために。いかに自分は我慢強い人間かということを示すために走るんです。もっと精神的なタフな人間だったら怒らないでしょ。だから精神的にタフな人間じゃないといけないっていう思いがあるんです。 だけど責められると崩れちゃうんですよ。それが嫌なんです。だからどうしたら責められなくて済むだろうか、ね、責められることに慣れたらいいよね。精神的にタフになって、それかもう責められるような失敗をしないようなもっと配慮のできる人間になりたいと思ったりする。すべては精神的にタフな人間っていうね、ここを守りたいからなんです。
これは弱い人間と思いたくないっていう。
そうですね、弱い人間と思いたくないっていうのも一緒ですね。はい、
でも質問してる人がっていうですね、我の中身。
そうですね、質問されている方の中身、我の中身が精神的にタフでなければならないと思ってるってことは、実際は
タフじゃない、
うん、脆いんですね。
なんで責められると
責められると、だって感情的に崩れちゃう。責められてもね、こう耐えて、すいませんでしたってやってるなら崩れない。タフじゃん。
ね、中身が伴ってる。
こうって感じ。え？中身が伴ってる。
伴ってるから守る必要ない。
守る必要ない。私は実際にタフな人間だと。とは実際は、ねえ、へにゃへにゃへにゃ、あの上司の顔も見たくないっていうような感じに、こうもう表面は取り繕ってますからね。表面は何事もなかったように、おはようございますとか言ってるけど、心の中っていう風になってるとね、なんかこう自分らしくないでしょ。だから責められるというのはあくまでも縁なんです。縁によってこう崩れたわけです。つまり脆い自分が露呈したんです、ね、その露呈しちゃったこれをもう認めたくないじゃないですか。こんなの自分じゃないの。だからこれを隠すために、その縁自体もなくしたいわけです。縁がなかったら、責められることがなかったら、脆い自分も見えることもないので、精神的なタフな自分だと思っておれるわけです。
責められるってことそのもので、お前はこうじゃないって言われてるように感じるんじゃないですか。責められたから崩れるっていうのは。
だから責められたら崩れるっていうのは、その中身はね、自分は失敗しちゃったんだから仕方ないわけです。失敗したことについて言われてるから仕方がないんですよ、ね、だけどその失敗したことを言われると、自分としては心が崩れていくわけです。ガラガラガラと、うん、でもタフな自分だったらね、タフな人間だったら失敗したことを言われたとしても、ね、すいませんでしたって言って終わるはずなんです。ね、そういうふうにこうどんなに言われたとしても、すいませんでした、もう二度とやるのよ、すいません、もうやりません。
そのがんの中身っていうのは、責められても大丈夫っていうかではなくて、失敗しても大丈夫っていうか、
いえいえ、精神的にタフだっていう、ここ、
何に対してタ
フ、そんなこと関係ないですよ、がだ何に対してじゃないんです。私は精神的にタフな人間なんだというイメージなんですから、何に対してじゃないんです。
どうしてそういう我ができる、
どうして、いや、脆いからです。
隠すために、
そう、隠すためのものだから、何に対してなんてないんです。非常に曖昧なものなんです、イメージ。だからこうね、 スポーツができるとかっていうふうな言葉が出てくるわけですよ。スポーツっていうのは精神的にタフだということを証明するためのものだから、何か一つでも証明できたらタフだっていうことになるんです。特にマラソン好きですよね。
そうですね。
マラソンって本当こう苦しい中こう耐えて走っていく、これこそやっぱり精神的にタフだ証ですよね。そういう我があるってことは、我っていうのはね、このイメージの逆を持ってるってことなんですよ。持ってるものと自分のイメージが真逆なんです。我っていうの
は。我っていうのは、
そう、自分で作っちゃった。自分はこういう人間だっていうふうに作ったものと実際は全然違うわけ。全然っていうのはちょうど真逆になるわけです、ね、だから精神的にタフだっていう我を持ってるってことは、それはね、やっぱり幼少時代というか自分の成長段階において非常に脆いものを自分で感じてきたんです。それで何とかして克服して過去のことにしたいでしょ。いや、したんです。ところが、こう責められると、あの時の自分に戻っちゃうんですよ。おかしい、頑張って努力してきたはずなんです。残念ながらですね、これはお商業っていうか、ね、仏教でも教えられているように、ね、九叉九衆してってね、図念を払うがごとくすれど、ね、増読雑種の善と名付け、古家天義の行と名付く。この真実の業と名付けざるなりっていうね、言葉があって、我でどんなに頑張ったとしても、ね、どんなにっていうのは頭の毛についた火をですね、頭の毛についた火をもみ消すように努力したとしても、それは増読雑誌の善であり、古家天義の業だから、ね、自分は何にも変わらないっていうの。だからこれで自分を変えようと思うことは、これ必ず不可能。できない。でも自分の中にどうしてもその頑張ってきた、頑張ってきたっていうのがあるんです。そう、私は精神的にタフになるために僕は走ってきた。ね、それとタフとは関係ないんだけど、だけどこう、走ってきた、努力してきた、頑張ってきた、あんなに頑張ってきたのに、やっぱり何も変わってないって思うと崩れていくわ。
崩れますね。
はい。そうすると今までのね、自信がなくなるわけ。
そうですね。どうしたらいいんですかね。
もうまずこれが自分なんです。はい、
運動してこの根性を鍛えたら、
うん、いや思ってますよね、根性を鍛えたら
そういうのは結構あると思うんですね。分かる気がする。分かるんです
よ。いや分かりますよね。すごく分かると思うんですよ。ということは実際は
もろいんです、
ね、そうそうそうそう、何も変わってない、
ないですから、
はい、
肉体を鍛え、
そうそうそうそう、
苦しい中ですね、耐え忍んで、
そうそう、腕立てをしたり腹筋をしたりね、スクワットをしたりして、そしてこう素振りとかをして毎日鍛えて強くしたはずなんです。
そうなんですね。
なんで変わらないんですか。
なんで変わる、だからなんで変わらないのかっていうと、がを守るための努力は何をやっても変わらないんです。変わるためにはまず精神的に脆い私だっていうことにまず認めないといけないんですよ。これを気の人心っていうふうに言うんですけど、 まずこれを認めた上で、どうしてもね、その脆いのかっていうと、努力が足りないからじゃないんです。知恵がないからなんです。はい。
やり方が違う。
そう、やり方が全然違う。全然違う。ほんなら、走ってもダメだと、腕立てしてもダメだと。ね、スクワットをしても、素振りをしても全然変わんないわ。ね。ひとえに知恵がないからなんです。ね。知恵がない。これを愚痴っていうふうに言うんです。愚痴の状態でどんなに頑張ってもその努力は無駄になる。ところが私たちにはその知恵がないんです。知恵がない、ね、知恵がない状態でどんなに頑張っても意味がないんです。だから私たちは仏法を聞かないといけないんです。仏法を聞くっていうのはその知恵を授けていただくんです。つまり精神的に脆い自分が精神的に脆くなくなるようにしていくってことなんです。だから今までどんなに頑張っても変わらなかったのは知恵がなかったからであって、努力が足りなかったからじゃないんです。ね、あの人間の知恵っていうのは知恵がないから、どんなに努力してもね、自分が持っている知恵の分しか変わんないんです。さあ、努力しようがしまいが、知恵があれば変わるし、知恵がなければ変わらないんです。全然努力は関係ないです。はい。
仏教的にあのやり方があるわけ。
そう、はい。
今までやってきたこと全部間違ってた。
そうなんですよ、知恵がないからね。
なくなるようになるんですか。
じゃあできる。はい。
体力はついたんですけども。
体力はついた。体力をつくための努力だ。
それに関しては別にいいんですけど。
そう。
精神的な強さ弱さはあまり
関係ない。はい。そうなんですよ。納得していただきました。
納得しました。
脆いんですよ。ね。
最近僕も走ってるんですけど、
はい、
意味ないですか。
あ、あの精神的にタフになるためにってことですか。
いや、違います。
体力をつけるために。
健康のためにはいいです。
健康のためにはいいですよ。
下の女性から多分見されてる。
全然関係ない。全然関係ないですもん。どうしてそういう発想なんですか。やっぱりほら、うん、そうなんね、見せれると。自分に自信をつけたいからです。
関係ない。
健康になるためならいいですよ。はい。
精神的に脆いとか、
はい、
と今度そういう自分が弱い自分になっちゃって、
はい、
悪い方になっちゃうじゃないかなと思うんですけど、
まあ、悪いっていうのはそれを自分の中で否定してるからです。これはダメなんだ、こんな状態ではダメだ、自分の中で排除しようとしちゃってる、うん、でも仕方がないんです。これが自分なんだから。そして努力が足りなかったからでもなければ、だからこんなに頑張ったのに何も変わってないっていうふうに思うと、一気にこう何をやってもダメだってなる。だってあらゆることをやったから、自分の発想でね、その発想がね、その孫悟空みたいなもんでさ、ね、孫悟空の発想みたいなもんでさ、そんな悟空よ、お前は世界の果てにいたことがあるのかと。ああ、行ったことあるさ、とか言ってね、どこに何があったんだってね、5本の柱があったってね、これかっていうような感じでね。だから仏様から見たら、もう手の中にいるんです、これ。手の中から出れなくて、こう、一生懸命頑張ってるようなもんで、非常にこう、 なんていうんですかね、知恵がないというか、こんなことでは全然変わんないよっていうことを一生懸命頑張ってるっていう、人間の知恵なんてこんなもんなの。仏教ってのは仏の知恵ですからね、全然次元の違う世界の話を聞いてるんですよ、はい、それをね、人間レベルで聞いてるんです。人間の発想レベルでね聞いて、頑張ったら頑張っても変わらないのに、どれだけ頑張っても変わらないんだとかね、なんかこう自分は一生懸命、頑張ってもね、人間が変わることなんてないんだとかね、例えば私が六度満行を実践していかなくちゃいけないんですよって言ったら、もっと楽して救われる道はどっかのお正月に乗ってないかなとかね、こう探したりするのはね、それはその仏の力を信じてないんです。仏教を信じてないんです。仏教というのは人間の知恵を超えた世界ですからね、人間にはもう想像のつかない世界なんです。それを学んでるんですよ今。当然治ります。努力の方向が違うんです。ちょうどその女性からね、その頼りにされる人間になりたいと思ってこうマラソンを始めるような同じ発想、同じ発想、同じ発想。多分その隣の人も走り始めるかもしれない。筋肉を鍛えて。全然違います。なんで精神的にもらえるかっていうとですね、まあ時間も時間ですから一言で言うとですね、泣き言が言えないからです。そうそうそう、この間こんなことがあってね、もう大変だったんだよ。
そういうものはもう言うべきじゃないという
思ってるでしょ、思ってるでしょ。ほらほら、グーゴーグーゴー。
男らしくないと。
男らしくない。
言った方がいいんですね。
そう、言った方が脆い人間じゃなくなる。そう、
脆いっていうふうに自覚をしてる人は結構泣き言って言えますよね。
脆いって自覚してる人は泣き言をよく言います。そして泣き言を言うことによって人間は強くなっていくんです。
強くなっていく、
はい、
精神的にタフ、私はタフなんだっていう人は泣き言を言うと、
はい、
タフっていうの崩れちゃいますよね、
はい、だから泣き言なんて言ったことがないと思うんです。ないですよね。だから脆いんですよ。
そうですか。
ね、明かりを見てください。もう何かあるたびにね、太陽さんか、太陽さんか、分かってくれなかった。言ってるじゃん、泣き言。ね。それをよしよしとそうだよねとか言ってね、ここで大事なのね、さよさんってなんで悪い人間なんだじゃなくてね、誰かを悪者にせずによしよしとやってあげることによって人間はだんだんと精神的に強くなっていくんです。だけどそういうことを本当は小さい時にいっぱいいっぱいやってもらわないといけなかったのに、やってもらっていなかったんです。あんたが悪いでしょとかっていうふうに言われてね、泣くんじゃないか、男でしょこんな風に言われて、結局全然こう、まあ、心を慰めてもらえなかったので、 脆いままだったんですね。
よく言われましたね。
はい、言われたでしょう。
今からでも泣きこと言った方がいい。
そうです。結局小さい時に抜けていたものは、ね、どんなに大きくなってもやっぱりその時に戻ってやり直さないと強くならない。
泣き言って誰に対しても言ってもいい。
誰に対してないですよ。ちゃんと泣き言を言って聞いてくれる人だけです。
俺と探さねえか
よ。そうそう。だからまあこの辺の人に言っても大丈夫です。
探して彼女
は
作って
ね。いや彼女はないですね。彼女はそんな泣き言を言うようなね男性ね。そうそうそう。
一番いいのは全知識が一番いいんですか。
まあ全知識は聞きますよ。どれだけでも。あ、そうですね。人間ですから当たり前ですとか。立っていただきました。
はい、
はい、じゃあ午前中は以上です。